さあ今夜もいらっしゃいませ。
こんばんは。
待ってました。月曜日が来ましたね
ようやくね、楽しみの月曜日が来ましたよ、
ね、はい、聞いてくださってる皆さんもそうであればいいんです
ね、結構でもなんか楽しみに聞いてますみたいに友達とか言ってくれるから
届きます、
うんうん、ただね県外の友達がやっぱり多いから、うん、月曜日の12時ぐらいから聞くって言って、うん、であの夜に聞いた方がやっぱりちょっとなんか雰囲気がいいやみたいな、この番組はみたいなことを、うん、
まあ、スナックですからね、
スナックでそんな風に言ってくれて、うん、そうか、
飲みながら
ね、
ラジコで、
ラジコで、ラジコで、
そう、そう、ラジコがいきなり最近見た、リニューアル
した、リニューアルした、
あれめっちゃややこしい、
ややこしいね、
そうだった、
お気に入り登録全部一回
消えてるから、
ね、消えたから、うん、ちょっとどうなんぐらいもテンパった。そうそうそう、俺のだけかな、
ね、先に言ってよね、
うん、先に言ってほしい、
先に言ってたと思う、多分よくどこかで
言ってた、そうか、うん、
そうかそうか、気づかなかっただけ、う
ん、でも、ね、ラジコ、うん、あの自分のねこの番組聞きたいがために僕も大阪との移動中によく聞くから、うん、ラジコ登録してるけど、うん、なんか他の地域の番組とかもね聞き始めてて、うん、なんか入ってよかったなとすごい、
そうね、
面白い、ね、
面白 い、 いある、
うん、コスパいいです
よね、いや、めちゃめちゃいいと思う、 そ、 う、 そ、 う、うん、それこそさ、あのジュンザカルチャー、
はいはいはい、
広瀬さんのね、はい、あれとかも聞けるから、
あ、そっかそっ か、 そっか、
面白い、あれもね、
こっちからやったら
な、いね、J-WAVE、
そうか、そういうこと、う
ん、それとあとねゴルフで、あの竹小山さんっていうプロゴルファーがいるんだけど、はい、その人のねグリーンジャケットっていう、毎週土曜日にね4時間朝からやってる、
ね、
5時から9時までやってる朝のね、
ゴルフ番組、
ゴルフ番組だから結局何かって言ったら、そのゴルフ場に行く人がみんな聞く番組が
ある、あ、だから朝早いんだ、
そうそうそう、うん、それもインター FM なん
で、インター FM、
うん、だからそれもあの自分もねゴルフ行くときに聞いたりとか、
うん、どんな情報が流れるんですか、
いや、もうそのねツアーのその結果から始まって、うんうんうん、あとはまあその竹さんの考えるゴルフはこうあるべきやみたいな話とか、業界のこういうところがなってないからこういう結構毒舌の人なんで、うんうん、
切り込んでる、
そう、う
ん、
めっちゃ面白くて、
やっぱりラジオはね、あとなんかこう距離近いよね、
う
ん、
そう、なんか本当になんか思う、うん、ラジオね、
うん、あんまりね、そうテレビみたいなこう展開がすごいあるわけじゃないから、だからこう結構聞き入るよね、
そう思う、うんうん、本当に、うん、なんかその人とお話してるみたいな気分で聞けるから、
そうだね、
うん、そうね、
ね、
う
ん、
確かに、
うん、今日もディープな話を
いや
そんなね、うん、そんな持ち合わせないですからね、うん、僕たちは
今日はね特別待ってたんですよ、うん、二人来てくれるかなと、じゃーん、
これは
スパークリング、
すげ
ー、たまにはさ
リボンがついてる、
シュワシュワで乾杯しましょうよ、っていうのも、
うん、
先日坂田さんお誕生日でしたよね、
ありがとうございます、
おめでとうございます、
おめでとうございます、では今
53歳になります、
53歳ね、
53歳、はい、開けます、あ、できそうで怖いんですけど笑ってるけど怖いんですけど、
いける、
大丈夫、いける、
いけます、うん、怖い、上がってきてる怖い痛い、
やってあげようか、大丈夫、
大丈夫、
いいですか、こっからやってもらおう、
うん、
ちょっと
オッケー、
はい、すいません、
これはね外した、
あ、痛かった、あ、外した方がいいかもしれない、
う
ん、
そうそう、それ外した方がいい、
あ、痛い、俺ちょっと
ね、急に硬くなりました、
これちょっと変な角度に入っちゃったね、これ、
あ、そんなあるんですか、すいません、
無理だ、これちょっと
めっちゃ痛い、嘘
俺自ら
あ、じゃあもう自ら開けてもらおうい
やいやいやいや、
ちょっと僕こっちの手ちょっと痛めてて、
ちょっと待って、
あ、じゃあじゃあ坂田さんも自ら、
いやいや、あかんかん、そんない
や、やめて、それはもうやめよ、
はい、どうぞ、
ごめんなさい、私が斜めにしちゃったわー、おめでとうございます、
おめでとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます、
おめでとうございます、
身を削ってあげて、
では注ぐのはさすがにね、
注ぐのは、
そうそうそうそう、
はい、お今のリボンがほどけましたけどなかなか苦労して、
もうまっちゃんがそこまで力入れなきゃいけないから、いや、
これちょっとね、これゴルフ肘で痛めててさ、
ちょっと待って、さすがにこれは結びましょうよね皆さんに届きますか、このシュワシュワ
多分ね AM ラジオではその音は届かないと思うわ
では、
すいません、
ハッピーバースデー、
ありがとう、おー、ルルル、はい、
ではでは、
おめでとう、
はい、53歳、
53歳、おめでとうございます。
いただきましょう。これはね、千石京子さんのビアンコロッソの、
ね、
イタリアのスパークリング、うん、
あ、美味しい、
美味しい、
人気ナンバーワンって書いてました。
あ、そう、これは美味しいわ、
うん、飲みやすいですね、すっきり、うん、美味しい、
こう辛口で、
うん
うん、いいですねこれ
ね、
うん、辛すぎないのがいい、
うんうん、ね、うん、
ほ
ん
のり甘くて、ちょっと最後甘
ドライな感じでね、
うん、あ
いいな、
爽やか
ね、
ね、美味しい、
何を合わせたらいいかなこれ食べ物、
あ、そういうのできるんですか
食べ物、うん、食べ物、
松本さん、そういうのできるんですか、うちごめんなさい、
うん、おかきしかないもんね、ここ
ひなあられの残りがあります、
ひなあられ
の残りが、はい、
いいじゃないですか、
それ何、チョコレート、か
きの種チョコ、
あ、いいね、
かきの種チョコ、
柿の種チョコ、
甘いのかしょっぱいのかね、うん、
ありがとう、フルタね、
はい、は
い、ありがとう、
いただきましょう、
いただきましょうか、
あ、なんかこれアーモンドチョコレートみたいに、うん、砕かれたクランチした柿の種が入ってるんですね、うん、
美味しい、
美味し
い、うん、甘じょっぱい、うんうん、
ただ食べてる、
うんうん、スナックですから、
うん、
ゆっくり食べて飲んでください、
うん、
いい店やね
いい店です ね、
ね、本当に
誕生日ごとにお祝いしてくれて、
ね、ありがとうございます、毎週来てくれるからお二人が成り立っております、
ね、毎週毎週、ね、
毎週毎週、うん、もう欠かさず来てるから、
ね、東京から、
ね、正月の2日から来てたから
そうなんですよ、
何してんねん
から、ね、じゃあ一瞬だけ坂田さんの方が年上になるんですか、
いやいや、やっと追いついたのよ、
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうそうそう、2月だから、
そうそうそう、
あ、そうだ、2月だから、
早いきやから彼は、
うんうん、で10月が松本さん、ね、そっかそっか、
う
ん、
そうです、
で学年が同じ、
同じ、
そうです、うん、同じ、ね、もうどんどんスピードアップしてきてるね、年取るのが
本当ですね、
ね、怖いわ、
本当に言わないで、
ね、
それは言わないで、60
あっという間に多分このペースいくと
本当やで、
え、50歳の節目から3年早いですか、
早いわ、
まあっという間ですね、怖いわ、
怖いね、僕だから50でさ、
うん、
子供が生まれたから、
そうね、
うん、
余計やね、
余計早感じるもん、本当に、
そっか、うん、じゃあ娘さんの成長とともに、
そう
ね、うん、向こうはできることが増えるのに ね、
そうね、うん、そうそうそう、楽しい、50歳、うん、50代楽しい、
うん、あ、どうですか、40代よりも楽しいですか、
うん、40代よりも楽しいな、
うん、
体はちょっとね傷んできてるけど、
う
ん、
そうね、うん、やっぱちょっとね、うん、集中力なくなってきて、
ね、集中力なくなってきて、
まあ視力とね、
視力と、
ね、よく話に出ますが、老眼とね、
本とか本当読めなくなって、
うんうん、
ね、
わかります、うん、
本といえばこの間
今ちょっと、ね、パス分かってくれた
何の
和歌山といえばっていうことで、
うん、
有吉沢子さんの本読んでみたよ、木の皮、
有吉沢子さん、
で、うん、そのきっかけになったのがいくつかあって、
うん、
その53歳で、うん、あの人お亡くなりになってるね、だからちょうど俺の同い年の時に亡くなった、
亡くなられてるね、
そうそうそう、うん、それ で、うん、でなんかね、お正月の時に、うん、林真理子さんってこう、うん、人気作家の方の、うん、成熟スイッチっていう本がリリースされて、
はい、
でそれはこう老後の楽しみ方みたいなのを、うん、あ、成熟っていう意味で、う
ん、
ただ置いていくっていうことじゃなくて、
なるほど、
その熟していく楽しさみたいなことをこう書かれてて、であの人もなんかこう母校の日大のなんか理事されたりとか、
うん、
まあ、違うこうステージを模索してる中で、その本読んでた時に、うん、なんか結構東京とかでも向田邦子さんのフェアとか多いんですよ、
あ、
で向田邦子さんはすごいこう評価されてるけど、うん、有吉さんの評価が足らないみたいなこと書かれてて、で、あ、俺は和歌山やし、ちょっと結構古典でこう文章難しいんだけど、うん、ちょっと読んでみようかなと思って読んでみた、
すごいね
すごいすごい、
古典って言ってもそんなに古い時代の方じゃないんじゃないですか、
そう、でも1959年の本で、
あ、なるほどなるほど、
うん、で、いわゆる明治の話なんですよ、明治の時に紀の川の上流の方から武蔵田に、
うん、
嫁入りにもう川を下って、
うん、
嫁入りしてくるみたいな感じの古き良き時代の話、
タンス運んだりしてたん
ですね。そうそうそう、それで何日もかけて、
何日もかけて、
何日もかけて、途中でこう休憩しながら、でそういうなんかこう和装から洋装に変わるような時代だったりとか、そのまあ和歌山城の話だったりとか、まあ戦争、まあ和歌山城にこう孫連れて行ったりとかする話だったりとか、まあ戦前と戦後をこうまたいだりとかするわけ
です。
3代の話なんだけど、ね、自分のお母さんの話で自分の嫁入りで自分の娘、自分の孫みたいな、全部女の人の話なんだけどね。でこうまあ、とにかくまあ難しくて、まあ読みづらいんだけど、なんか達成感はあったし、そういう中でなんかこうやっぱこう戦争を機にこうまあ失ったもんがすごい大きいんやろうなって感じました。その前はだから家が軸、何々家で何々の嫁入り、でそっ戦争をまあ、節目になんとなく子になっていったっていうか、今もっと子だけど、なんかそういうのをこう感じさせたから、
なるほどね、
そういう昔のまあ昔だけがいいわけじゃないけど、その時代のこう変わり目みたいなのを、あの有吉さんは小学校の時まあインドでも過ごしたみたいだから、
へ
ー、なんかそういういろんな角度からやっぱ自分の故郷の紀の川をこう表現してるみたいな。
まあ、紀の川だけが変わらずにあって、時代も
そう、ね、
人の変化もこう描いてるってことですね。
う
ん
う
ん、
で このぐらいこう綺麗な川は、まあ、他にはないみたいな。
へえ。
なんかまあね、そのなんか中学校とか高校の時とかも絶対こう学校で多分嫁って言われてたと思うんだよね。
確かに
課題
と。なんかあの紀の川だけじゃなくても有吉サークさんのこういう和歌山の。なんつうの、偉大な人がいるみたいな、で呼んでこなかったんで、まあいいかなと思って。
いやすごいな、僕呼んだことない有吉さんの一冊も。
え、それ女性の物語ですけど、男性が読んでもなんかこう刺さるもんとかあるんですか？
やっぱこう着物とかそういうお話も多いから、そのディティール、帯とかさ、なんかそういうディティールはちょっと分かりづらいけど、でもなんとなくは分かるというか、その大切さとか、なんか琴を弾くとか、なんかそういうシーンも出てきたりとか、そのまあ日本の古典の情緒的なフレーズ、なんかこう描写がすごい丁寧。でもやっぱ女性が読んだ方がやっぱいいのかなと思って避けてた、今まで。
なるほどなるほど。
でも映画化もされてる。
そうですよね。あ、そうなんや。
でもすごい、まあ、前に映画化されてるから、今こうネットフリックスとかそういうのでは見れる。
なるほどなるほど、そうなのか。でもその向田邦子さんとこう並び称されるような人なんやね。
そう、
なんかそれが意外というか、ね、
でもまあ林真理子さんにとってはもう、むしろみたいな
評価が良すぎるぞ、
じゃあちょっと影響を受けた作家さんではあるんですかね。
でね、林真理子さんも、ね、着物着られて出たりとか、やっぱりそういうのをやっぱりその、女流作家のなんだろうな、王道みたいなのをやっぱ意識されてるとこあるんじゃない。あの人ももともとね、そういうもっと作家っていうイメージじゃなかった、放送作家みたいなとこ
から確かに出てき
てる。あ、そうなんですね。
でそのルンルンを買ってお家に戻って、そっからねこうバッと、あの注目されて、もう時代が変わったらもうなんていなくなるみたいな人に、もうすごいピックアップされた名前だけど、で私は作家になる、小説家になるっつって切り替えてやったらしいんだけど、
なるほどね。まあ、文化的な人ですね、
坂田さんね。
僕いやいや文化的ではないけどさ、暇
いやいやいやいや、
課題図書。
僕もね、ほんまに老眼で結構本読む好きだったんやけど、もう無理よね。
わかるよ。
もう集中力も続かないし、
わかるよ。
部屋でこう本読んでたらもうなんかね、怪獣みたいなのがこう、わー出るから、
娘さんがね、
大人しく読んでられへんし。
そうやね、
ね
え、どういうとこで読むんですか、坂田さんは。
移動中。
なるほどね。
あ、そっかそっか、電車とか乗り物乗りますもんね。うん、私たち車がよくない。
そうだね、
車のせいにして。
いや、わかるわかる、
ね、あ、まあそうやね。そう、僕ほらその飛行機で帰ってくるでしょ、ね、そこで読む。
そうですね。
僕もでもこの間あのフロリダ出張行ってきたけど、
ね、
結構全行程長かってね、17時間ぐらい飛行機乗ってたから、うん、ずっとドラマ見てた、
うん、映画とかドラマとか。
それも分かる、それも分かる。
いや本読みたいとこやねんけど、うん、やっぱり読めないね。
分かる。
暗いし、
うんうん、疲れる。
疲れるよね。
だから僕も、ま、もうなんつうの、10年前と比べたら本読むスピードなんかめちゃくちゃ落ちてるから、うん、一冊読むのに長いわけよ、うん
うん、で忘れてません。
忘れてる。
どうやったかなって 2,3 ページ戻って、ああそうそう、こっからやなっていうので、うん、ね、
忘れてる。
到着したり、うん、
そうね、
忘れてるよね。
忘れてる
やばいよね。
やばい。
でもちょっと有吉沢子さんにちょっと呼んでみたいな。なんかそんな聞いたら、ね、呼んどかんと。なんかね、
うん、なんかね、まあ、うん、まあ和歌山のね、そういう、ねね、有吉沢子。
どれぐらいのボリュームなの。
ボリュームはね、そこまで長く、あの、分厚くないけど、うんうん、まあその文章がそのやっぱりその50年代の文章というか。
なるほど、ちょっとこう堅苦しい感じの。
そうそうそう、うん、でこう一個一個の単語は昔の、
なるほど、なるほど、
あの、うん、言葉だったりするから。でもね、そういうムソダも出てくれば、アロチも出てくれば、
うん、あ、そうなんや。
なんかね、なんかそれぞれなんかちょっと懐かしいというか、そうそう、うん、なんかそういう気持ちにもなる。そう
か。あ、じゃあ過去の和歌山市がどんなだったかとか。
そうそうそうそう、
イメージできそうですね。
やっぱりその戦前の天守閣に登った時と、うん、戦後の、まあ、新しくなった天守閣に登った時の、うん、なんかこう、うん、捉え方の違いとか、うん、まあ、うん、
じゃあフィクションだけどフィクションじゃない
ところもすごい多いです。うーん、実体験のところ。
なるほどなるほど。
そうですよね、目で見たものとかが、うん、そのまま描かれてるってことですよね。
そうですね。うん、
戦前の和歌山城ね、立派だったんでしょ、ね、1.5 倍ぐらい大きさあったという話を聞いたことがあって。
あ、そうなんですか。
もちろん木造でね、昔は
ね、
で戦争で燃えちゃって、
う
ん、今の鉄筋コンクリートのね、
そっか、
いや、うん、今でもすごい綺麗なお城やけど、もっともっとなんか、
あ、じゃあ砂の丸とかあのあたりも建物があったんですかね。
そうじゃない、
今広場になってるところ、うん、日の丸とか、
うん、まあそういうのも踏まえてるけど、まあ、そこからの木の皮は変わらないとか、うん、そのやっぱり、まあ、空は変わらないとか。
なるほど、ね、
すごいこうそういうのも含めてでもやっぱり肯定的に捉えてる感じがして。で僕らもそれって天守閣で見たことあるじゃない、
うん、
だからすごいこう、
なるほど、
ね、そういう意味で言うと共鳴できるところがある。
いや和歌山の人こそ読むべきですね、
うん、
本当にね。
図書館で借りるし、
あ、そうだね、
買わなくても。
そうだね、
近くにあります、
う
ん、
そうね。
有吉沢子記念館も近くにある。
そうだよ、そもそもそうだよ ね、そうだわ、
うん、う
ん、あそこのカフェも行かないといけない。僕行って、僕行ってないまだ。結局
うま、う
ん、ね、
気持ちいいよ。
坂本真美さんの、
真美さんの、
ね、うん、お店ね、
ね、
まあ、でも幼少期にその頃インドに行ってた経験ってやっぱりちょっと
親がそういうなんか、
そうそうやと、
何をしてはったの？貿易商とかそういうの？
なんか、うん、商屋さんって書いてある。
商屋さんって言っても地主ってことじゃないの？
そう、うん、だからそっからそこまで詳しくは書いてないんだけど、うん、まあ余裕がある。あ、なる
ほど、お金持ちだって、ね、なるほど。で、まあ見物にというか、
うん、
旅行に
かもしれない、うん、
なるほどなるほど。なんでまたインドなんやろだけどね。
ね、
うん、面白いね、うん、あんまりインドそんな頃に行ってるっていう話を聞いたことがないよね。
そう、お母さんが庄屋の家に生まれた、
うん、なるほどね、
うん、
です、うん、ちょっと俺も呼んでちゃんと話をしたいわ。ふーんみたいなじゃなくて。ね、
ね、
いや、さかとそこはねみたいな。
でもね、結構忍耐いりますね。
忍耐いる。
忍耐あります。
ちょっと無理かな今の僕には。じゃあ、もう楽なもん、楽なもんになってしまってるからね。本当に。
雑誌ぐらいですか、読むのは。
雑誌も、まあ雑誌もね、あんまりね、昔みたいにくまなく読まなくなっちゃったな。パラパラパラ。
雑誌もね、またね、細かいのよ、
うん、細かい雑誌。
でも今やっぱり細かくなってる。
あ、そう、
そうなんですか、うん、
やっぱりこう立ち読みでさらってなったりとか、うん、あと SNS もし ね、うん、あるから、うん、しっかり読み込めないと売れないんですよ、
う
ん、で細かくない、
そうか、
情報が行かないんですね、
そうね、うん、雰囲気だけじゃなくてね、
うん、そう、
あ、なるほど、それはなんかわかるな、
うん、だから、うん、そういう
ますます大変だ
ね、ますます
わ厳しいですね、
漫画すらね僕ちょっと読むの最近大変やなと思い始めてるから、
ね、わかる、わかる、十何巻って言われたらふーってなりますよね、
ふーってなる、
よし読むぞ、
ね、え昔は僕漫画大好きやったからもうすごい読んでたけど、うん、今はもうちょっと全然、
なんか理由がないとね、
ねえ、なんか坂田君漫画ってどんなのが好きなの？
漫画はね、うん、最近だとね、うん、ブルージャイアント、
あ、ブルージャイアント、
うんうん、ジャズのね、
うん、
あれぐらいかな、
面白い、
面白いよ、
僕1巻か2巻ぐらいまで読んだから、うんうん、面白いよね、
うんうん、
面白いよねって2巻ぐらいまでもう断念してるんだけど
ってことですね
まあシンプル、シンプル、うん、そういう意味で言うと、
あ、そう、
うん、やっぱ夢に向かって、
あ、なるほどね、
青春漫画
だから、なるほどなるほど、そうかそうか、うん、僕結構好きな漫画が途中で終わってるのがあって、
うん、漫画自体が、
漫画自体がね、結構そういうの、うん、多いよね、なんかあの例えば知らないかもから、ベルセルクっていうちょっとファンタジー漫画があるんだけど、うん、それは作者が途中で亡くなっちゃって、うん、いいとこでというか、もう結構ね、どんどんどんどん風呂敷を広く広げ始めて、
うん、
あの どうやってこれ収集つけるのかなと思ってたら、あの亡くなってしまって、
うわ、
そう、
いや辛かったでしょう ね、
そうね、
困るよね、うん、それとかあとね、世界で一番俺が〇〇っていう漫画があるんだけど、これもねすっごい、まあ、面白いあの、
うん、
漫画だったんだけど、これもね作者の方が病気されたかなんかで、うん、途中で止まっちゃって、
うん、
うん、あとはアフターヌーンっていう雑誌で連載してるヒストリエっていうローマの、まあ、あの歴史漫画みたいなのがあるんだけど、うん、これももうものすごく面白いんだけど、あの寄生獣っていう漫画知らんかな、
あ、分からん、
その作者の岩谷仁志さんっていう人が書いてる漫画なんやけど、うん、これね、それもね、なんか途中から話が進まなくなって、
うん、
なんか連載もなんか止まってしまってて、困るんだよね、そういうことされると
気になってしょうがないですね、そう、
ちゃんと終わってくれないと、
うん、だからやっぱりね、うん、その作家さんとか漫画家さんとか、まあ、クリエイターじゃない、
うん、
やっぱこう
ね、
ねえやっぱ進められないところあるんじゃない、
命を燃やしてるんですね、
命を燃やしてるよね、
いやいやいや本当に本当に本当に、
だから未完の名作は結構漫画もやっぱりあって、
ファンタジーなんか生み出すのしんどいと思いますよ、
うん、本当にね、
全部空想っていうか、まあまあ全部どの作品もそうですけどね、
もちろんもちろんね、
そうね、
いやー、なんか聞きますか、
はいそしたら、ね、僕はあのシーナのロケッツの、
うん、
You May Dream、
うん、
シーナ&ロケッツ
シーナ&ロケッツ、はい、語ってください、
シーナさん、シーナ誠さんがね、
う
ん、今年亡くなられて、
うん、
はい、で久しぶりになんかこの曲ね、
うんうん、
聞いたらなんか若かった頃のことを思い出して
あ、聞いてたんですか、
いや、みんな聞いてたと思う、シーナロケは、
うん
うん、僕もね、うん、東京出てきて、
うん、
そんな頃よね、
とうん、そうで、うん、近所に住んでたのよ、
あ、シーナさんが、
シーナ&
ロケッツ
シーナさんと鮎川さん、
鮎川さん
で、うん、いつももう、
うん、
下北のちょっとは外れのとこだけど、うん、見たこともう 5,6 回じゃない10回ぐらい、
うん、
いつも2人乗りしてて、うん、あのシーナさんがチャリンコこいで、
うん、
後ろに鮎川さんがギター担いで、うんうんうんうん、だからスタジオに行くんやったと思う、
ああなるほど、
うん、
あ、そういうの目撃したのね、さすがやっぱ東京の
本当に、だから、あ、仲ええんやなこの人たちってすごい思ってた、
仲いいんやろね、
仲ええんやろね、うん、でその時は、うん、なんで九州男児やのに女の人が運転すんのやろなと思って、
う
ん、
え、九州男児やからじゃない、
そうなの、
そうなの、あ、どっち、
え、どういうこと、
九州男児だから、
だから
男がやっぱり運転しなきゃ、
いや、ちゃうやろ、
ちゃう、
逆逆逆
逆
逆逆、
あ、逆な
ん、うん、もう働かないもん、
あ、九州男児
基本的には奥さんに働かせて自分を楽するっていう、
あ、そうなの？
そういうことよ。
俺知らんかったからさ。だから
まさにそれは多分九州男児としてあるべき姿やと思う。
あ、そうなんだ。うん、あら。
女の人はだそんな ないやん。その、うん、その時はさ、高校生とかだから、うん、高校生やったやん。うん、
まあ、出て行ってすぐぐらい
だった、うん。ちょっと前、そうですね、前、二、うん、人乗りやったら絶対自分が運転するでしょ。でも今考えたら、うん、あのギターであるでしょ。だから担いでたから。
いやでもやっぱりあのやっぱり九州男児はそうなんよ。
あ、そうなの？
そうなんですね。うん、それが自然。
自然と思う。う
ん、あ、ほんま。うん、
へえ。
すごい。そういうナチュラルよ、それが
九州。それナチュラル
な。僕も元ね、九州の奥さんも。
そうでしたね。
そうやった、
ね。そうでしたね。え、じゃあその時奥様はすごくけなげにこう。
やっぱりね、その
何でもやってくれたんですか。
亭主関白を強要された。
あ、本当。
強要された。
お風呂とか絶対に絶対先が入らせてくれへんかったし。
いやもう先入ってみたいな。
うん。私そんな、え、私旦那さんより先お風呂なんか入られへんわみたいな。
あ、もうお父さんがそうだったんだ。
そうそうそう
そう。あ、
へ
ー、ねえ、それはそれでね、うん、さっきの話ものすごい戻って、有吉沢子の話じゃないけどさ、うんうんうん、その伝統がこうあるってことでしょ、うん、その土地土地に、
文化がね、
ねえ、
そうですね、うん、教育 ねお母さんから娘に、ね、
名残があんだね、やっぱり、うん、ずっと、うん、ね、